さて今回の探究ですが、テーマはなぜ私たちは他人の失敗にはこう厳しくなってしまって、一方自分のことになるとつい甘くなりがちなのか。
ありますね、それは。
ええ、お手元にある資料、格言、裁きの目を内へ向けよ、感謝の心が道しるべという記事をもとにですね、この、まあ、誰にでもある心の傾向、ちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。
例えば、誰かのミスがこうニュースになったりすると、なんてことしてくれたんだとか、責任者は全員やめろなんて、かなり厳しい声がわーっと上がりますよね。
すぐそうなりますね。
でもその人が、じゃあそれまでにしてきた良い仕事とか、あるいは私たちが受けてきた恩恵みたいなものへの感謝って、なんか不思議だほど語られない。
確かにそこはすっぽり抜け落ちがちというか。
あなたもなんかそういう場面心当たりありませんか？このアンバランスさ、一体どこから来るんでしょうね。今回はその心理的な背景を探りつつ、もっとこう豊かな人間関係とか自分自身の成長につながるようなヒントをこの資料から見つけていきたいなと思ってます。
いいですね、ぜひ見ていきましょう。
では早速核心に迫っていきましょうか。資料がまず指摘しているのが自己評価バイアスっていう心の働き。
ああ、はいはい、自己評価バイアス。
これって具体的にはどういうことなんでしょう？
これはですね、まあ基本的に自分を守るため の、 あの脳の無意識な働きっていうことなんですね。
ほうほう。
自分をまあ実際よりもちょっと高く評価して、で逆に他の人のことは少し低く見ることで、自分のプライドとか自尊心とかそういうのを保とうとする、そういう傾向のことですね。
なるほどなるほど。一種のこう防衛本能みたいな感じですかね。
そうですね、そんな感じです。自分は大丈夫だって、まあ、思いたいわけです。
でもそのバイアスって具体的にはどんな形で現れることが多いんですか？資料に例とかってありました？
はい、資料が示唆している典型的な例としてはですね、他の人の成功を見たときに、あれは運が良かっただけだよって思ったりとか、で逆に失敗したら、やっぱり能力足りないんだなってこう判断しがちだと。一方で自分の成功は、いやこれは自分が努力したからだって確信するんですけど、
はい、
もし自分が失敗したら、いや今回はタイミングが悪かったなとか、周りのあの環境のせいだとか、そういうふうに考えやすい。
なんかちょっと耳が痛い話ですね。あのプロジェクトが成功したのは、まあ私のリーダーシップのおかげ。でも前の失敗は市場が悪かったからだ、みたいな。
まさに、まさに。そういった自己正当化が典型的な現れ方ですね。
はあ。
ただこれって別に性格が悪いとか、そういうことじゃなくて、多かれ少なかれ誰にでもある、まあ、心の癖みたいなものなんです。
なるほど。癖ですか。
ただこの癖にですね、無自覚でいると、ちょっと思わぬ落とし穴があるよと資料は言ってるんですね。
その落とし穴、つまりこのバイアスがもたらす闇の部分ですね。それについてもう少し詳しく教えていただけますか？資料ではどんな点が挙げられてます？
はい、資料が指摘する闇はですね、主に3つのこう連鎖反応として現れるようです。
3つですか？
まず1つ目が成長の停止。
成長の停止。
はい。自分の失敗の原因をこう外に求めちゃうので、失敗はまあ仕方ない、外的要因のせいだって考えやすいと。だからその失敗から学ぶチャンスを逃してしまって、結局同じような過ちを繰り返してしまうと。
なるほど。失敗を自分の糧にできないと。
そういうことですね。で次に人間関係の悪化。
人間関係。
はい。他の人の良い点とか努力とかをちゃんと評価しないで、悪い点ばっかりこう目につくようになると、どうしても批判的になりますよね。
なっちゃいますね。
そうなるとやっぱり周りからの信頼を失って、気づけば孤立してしまう、そういう可能性があると。
孤立ですか。そして三つ目は？
三つ目はですね、幸福感の低下です。
幸福感？
ええ。常に他人と自分を比較して、自分が上か下かみたいなことを気に病む状態になる。これでは心がなかなか休まらないし、不満とか嫉妬とかそういうネガティブな感情にこういらまれやすくなると述べられてますね。
なるほど。成長が止まって人が離れていって、自分をなんか幸せを感じにくくなる。
そうなんです。
まさにこう負のスパイラルっていう感じですね。これ気づかないうちに自分の可能性を自分で狭めてしまってるのかもしれないですね。
全くその通りだと思います。 だからこそこのバイアスにまず気づいて意識的に対処していくことがすごく重要になるわけですね。
ではその対処法として資料ではどんなことが提案されてるんでしょう。日常でできる具体的な習慣があると。
はい、2つの習慣が提案されていますね。どちらもその裁きに向かいがちな意識のベクトルをこう意識的に別の方向に向けようという試みです。
なるほど。一つ目は何でしょう。
習慣の一つ目はですね、内なる監視官を持つことだそうです。
内なる監視官。
ええ。誰かとか何かに対してこう批判的な気持ちがわーっと湧き上がってきたときに、すぐに口に出したり判断したりする前に一歩立ち止まると。
ふんふん。
いや待てよ、自分のこの評価って本当に公平なのかなとか、なんか色金で見てないかって自分自身に問いかける癖をつける。
なるほど。感情に流されずに一回こう冷静に自分の見方をチェックするということですね。
そういうことです。そして習慣の2つ目、これがありがとうを探してそれを言葉にすること。
ありがとうを探す。
ええ、批判的な見方の代わりに感謝できる点とか良い点を探す意識を持つ。これは相手が同僚でも家族でもお店の店員さんでも、まあどんな状況でも応用できると。
はい。
そしてここが大事なんですけど、見つけたらありがとうって口に出して伝えることだと強く言われてますね。
へえ、感謝を探してそれを伝えるですか。これって単なるポジティブシンキングとはまた違うんですかね。
そうですね、資料のニュアンスとしては単にまあ良いこと考えようっていうよりは、むしろその裁きの目を向けるのと同じくらいのエネルギーを使って意識的に感謝の種を探してそれを表現するっていう、その行動を促しているように思いますね。
ああ、行動ですか。
ええ、心で思うだけじゃなくて言葉にすることで相手との関係はもちろん自分自身の心の状態にも変化が生まれるんだと、その効果を示唆している感じです。
なるほど。
客観性と、あと人間関係における温かさ、これを育むトレーニングとも言えるかもしれないですね。
なるほどな。裁きに使うエネルギーをその感謝を探して表現することに振り向けると。確かにこれ意識しないとなかなかできないことですね。
ええ、簡単ではないかもしれないですけど、その努力が重要なんだと。
さて、ここまで自己評価バイアス、その影響、そして対処法としての2つの習慣について見てきました。全体をこう振り返ってみて何が見えてくるでしょうか。
そうですね。他の人を厳しく見てしまうっていうのは、ある意味人間の、まあ、自然な心の動きなのかもしれないです。
ええ。
でも、それに無自覚でいると、結局は自分自身の成長を妨げてしまったり、人間関係をこう痩せさせてしまったり、心を貧しくしてしまうと。一方で、自分の内面をちゃんと見つめ直して、意識して感謝を見つけて、それを表現するっていう努力は、より良い人間関係とか、何より自分自身のこう人間的な成熟につながっていくんだということじゃないでしょうかね。
まさに資料のタイトルにもなってましたけど、裁きの目を内へ向けよ、感謝の心が道しるべっていう言葉にこう集約されてる感じがしますね。
そうですね。最後にこれを聞いているあなたに一つ問いを投げかけさせてください。
はい。
資料は裁きを避けて感謝を選ぶことを勧めていますよね。ではネガティブな判断を控えるだけじゃなくて、もっと積極的に感謝するっていう行為を日々積み重ねていくことが、あなたの周りの人々との関係性、それだけにとどまらず、あなたが世界を、そしてあなた自身をどう見るかっていう、その認識のこう根っこの部分自体をどのように変えていく可能性があると思いますか？ちょっとそんなことを考えてみる時間を持つのも面白いかもしれませんね。